キリスト教会の暦によりますと、今日からアドベント、最高節の季節に入ります。これから4回の主の日、日曜日を経た後、私たちはイエス・キリストのご降誕を祝うクリスマスを迎えることになります。ただこのクリスマスというのは、教会にとってもイエス・キリストの誕生日だから、何かおめでたい日、喜ばしい日だ、だからみんなでお祝いするんだ、そういうだけの時ではありません。何よりもそれは、私たち人間の救いのためにイエス様が私たちのところに来てくださった、そのことを覚えて記念する時であります。ただ、さらに言えば、それは同時に、そのようにして私たちの救いを実現してくださったイエス様が、再び来られて、やがて来られて、その救いを完成してくださる時を待ち望む時、その意味で、私たちの今現在と、また将来に関わる、そういう時でもあるのです。過去にあったことをおめでたいと、祝い楽しむ、そういうだけではなくて、まさに今の私たちの在り方、そして神様が与えてくださる将来に向かって希望を持って歩む、そういう私たちの在り方、そういうところに改めて思いを向け、私たちがイエス・キリストを本当に私たちのうちにお迎えする、そのことを、そういう信仰を見つめ直す、そういう季節なのであります。先ほどは新約聖書ルカによる福音書の21章29節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。でここには私たちが何気なくクリスマスという言葉から連想するような何かこうほのぼのとした雰囲気のこと、楽しげな雰囲気、そういうものを感じる方はあまりいらっしゃらないと思います。むしろこの時代が滅びるとか、天地が滅びるという、どちらかといえば、恐ろしげなことが書いてある。あるいは、心が鈍くならないように注意しなさい。目を覚ましていなさい。お説教臭いと言っては言い過ぎですけれども、何か私たちに、やはり通ってくるもの、そういうものを感じます。でもちろん、アドベントだから、真面目に過ごしましょう。ちゃんとしましょう。そういうことを求められているわけではありません。しかし、教会は伝統的にアドベントの季節に、こうした聖書の御言葉に耳を傾ける習慣をも持ってまいりました。そうすることによって、今の私たちの信仰のあり方、私たちがどこを見つめて、誰を信じて歩んでいるのか、神様が約束してくださっているその命という宝にしっかりと目を留めることができているだろうか、そういうことを問い直してみるためであります。私たちもそういう思いを持って、今日はこの御言葉、ルカによる福音書の21章に記されている御言葉に、思いを巡らして行きたいと思っています。それで早速この29節30節に目を向けてまいりますが、このように言われております。イエスはそれからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。主イエスが生きられたパレスチナ地方では、日本のように、春夏秋冬という、緩やかな四季の移り変わりというものはないようで、夏が突然来るような印象があるようです。まだ暑くはないと、準備をしないでいると突然暑い季節になってしまう、そういうところがあるようですね。 まあ、しかし、まあ、そういう突然来るという側面と同時に、でも、じゃあいつ夏になるか全くわからない、そういうわけではないのです。イチジクの木などをはじめ、木々を見ていれば、やはり、気候的にはまだ暑くなくとも、葉が出始める。それを見ると、もう夏は間近いと分かって、やはり人々は夏を迎える準備をする。そういうのです。で、同じように、それと同じように、神の国は近いのだ。神様がご自分の恵みの支配をされる時はもう近いのだと、イエス様はおっしゃる。そのことを私たちはわきまえておくがよいと、イエス様はおっしゃるんですね。ただそのすぐ後で、32節、33節で、こう言われています。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。で、ここでまず印象づけられますのは、滅びるという言葉ではないでしょうか。まあ、もちろん最後、私の言葉は決して滅びないと、まあ、言われますけれども、その前に、この時代は滅びる。天地が滅びる。まあ、そういった言葉が出てくる。つまり、神の国というのは、やはり一面では、滅びとか終わりというものと結びついていることを、この御言葉は示しています。でもちろんそれは、私たちが、なんか世間一般でこう、オカルト的に言われているような、こう、終わりの時、世の終わり、この世が何か滅んで全てが終わってしまう、まあそういう人を脅すようなことを、まあ、だから皆さん信じましょうみたいな、そういうことを言っているわけではありません。そういうこととは関係ないのです。ただそうではないにしても、やはり私たちは自分たちが生きているこの時代、この歴史、また自分自身が生きているこの人生というものに、やはり終わりというものがあるということを知っております。この世のものはやはり、移りゆくもの、いつかは過ぎ去ってゆくもの、永遠に続くものはない、必ず過ぎてゆく、終わりを迎えるものであります。そして、私たち人間の生涯もまた、必ず終わりを迎えます。そうした意味では、今私たちが生きているこの世界、この世、また私たちの人生というものは、やはり滅びというものがどこかにつきまとっているのです。私たちの関わることは、いつかは滅んでしまうものだ。滅びの中に飲み込まれてしまうものだ。そういう恐れをやはり私たちは抱かざるを得ない、そういう現実が、私たちの周りに、私たち自身にあるのでしょう。ただ、そういう現実に対して私たちは、やはりしっかりと心を向けなければなりませんけれども、それが全てだと、イエス様がおっしゃっているわけではないのです。イエス様も、この世はいつかは滅んでしまうのだと、儚いものなんだということを私たちに言っているわけではない。先ほども少し触れましたけれども、そういうことを言いつつ、天地は滅びる。この天地でさえいつか必ず滅びると言いながら、しかし、私の言葉は、決して滅びない。滅びないものがある。滅びの中に飲み込まれて終わってしまわないものがある。いや、それはイエス・キリストの語られる御言葉、神の御言葉はそういう滅びというものに飲み込まれてしまうのではなくて、逆に滅びというものを乗り越えて、滅びというものに打ち勝って、私たちを新しい命へともたらしてくれるものに他ならない。 その神様がもたらしてくださる新しい命の約束を私たちはここで本当に移りゆくことがないものとして、確かな私たちの命の土台として、改めて聞き取り、目を留めていく必要があるのです。私たちの周りのものは過ぎ去っていく。そういう中で自分自身もまた、まあ死という事実に直面しないまでも、もうおしまいだと。自分自身の何かが終わっていく。そういう思い、そういう中で常にこう希望を失ってしまう、絶望してしまうということがあるわけですが、しかし、そういう中に神様は私たちを放り投げたまま、見捨ててしまっているわけではないのです。むしろそういう滅びに向かうような、すべてが滅びに落ち込んでいくような流れのただ中に逆らうようにして、神様ご自身が立っておられる、イエス・キリストご自身が、永遠に滅びないものとして、移りゆくことがないものとして、立ち続けてくださっている。私たちは、その永遠の命の御言葉に、神様から聞こえてくる。いや、神様が語ってくださる。毎週毎週語ってくださるその神の御言葉に、改めてこの季節、耳を傾けたいのです。で、そのように見てまいりますときに、34節以下で言われていることも、また、私たちにとって豊かな内容を持ってくるのではないでしょうか。まあ、宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。確かに一つの時代の終わり、また人の生涯の終わりということが突然起こるということ、思いがけずそういうものに私たちが巻き込まれてしまう、飲み込まれてしまうということ、それはよくあることです。しかし、ただそういうことに私たちが今申しましたように、流されてしまうことがないように、ただ私たちは、宝珠や深酒、まあ別にそのお酒を飲むかどうかということよりも、宝珠やそういう生活の煩いで、心が鈍くなってしまうということ、それによって、過ぎ去ることのない命の、神の命の御言葉を、見失ってしまうということ、そして突然襲ってくるさまざまな災いや苦しみや悲しみや、そういうことに飲み込まれてしまうということがやはりあるのではないでしょうか。まあ、宝珠と深酒というのはどちらかというと、まあ、その今申しましたけれども、お酒を飲んでいるという、お酒そのものが悪いとかそういう話ではなくて、むしろこの世のことにどっぷりと使ってしまっている状態、どちらかといえばこの世のことにすっかり満足し、それ以上のことを考えなくなってしまう、そういう状態です。この世のことに酔ってしまう、そしてそれを超えたものに対する思い、それを超えたところから私たちに語りかけてくる御言葉というもの、そういうことに思いが向かなくなる。そういう時には、実際に何らかの大きな終わりが来る、迫ってくる時には、もうそれに対応することができない鈍さの中に陥ってしまっています。それに対して、生活の煩いというのは、まあ、むしろ まあそういったこの世のことに満足して、囚われきって酔ってしまっているというよりは、まあ、その反対に、何でも、よからぬ結果になるのではないのか、自分がまた困ったことになるのではないのか、悪いことが起こるのではないか、そういうふうな心配に囚われてしまう。まさに、思い煩うということを表しています。まあ、この世のことにどっぷり満足している人に比べれば、まあ、周囲のことに対して敏感だと言えるかもしれませんけれども、しかし、そうした敏感さが必ずしも、そうした事柄に適切に備えていく、対応していく上で、よく働いているわけではないですね。いずれにしても、本当に私たちは目を向けるべき方、目を向けるべきもの、耳を傾けるべき言葉に、言葉を見失ってしまうという点では同じであります。私たちは、今、改めて、どこに目を向けるべきであるのか、誰の言葉に、究極的には誰の言葉に耳を傾けるべきであるのか、でそのようなことを通して、どのように今、自分が、なすべきことを、なしていくのか、どのような命を生きていくのか、そのことを問われているのです。では一体私たちは、どこに目を向けるべきなのでしょうか。そしてどこに、誰の言葉に耳を傾けるべきなのでしょうか。先ほどの33節ではっきりと言われておりました。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。すべてが移ろいゆく中にあって、しかしその中に変わらずに、いやそのような滅びに向かう流れに逆らうようにしても、私たちを支え続け、その祝福のうちに留め続けてくださる、主の御言葉がある。神の御言葉がある。その神の語る御言葉に私たちは耳を傾けていくのです。この主は、このようにしてどんな時にも私たちと共にいてくださる。たとえすべてのものが滅びへと向かって落ち込んでいくように思われる時すら、すべてのものが死に飲み込まれてしまうと思える時すら、いや、実際に一つの生涯が終わって、死というものを迎えた時ですら、そのただ中にあって、その人が滅びることを許さない、その人が失われてしまうことを許さない、滅びというものが全てではないのだ、移り変わっていくものが全てではない、究極的に残るものがある。神様はそのような、永遠の命を私たちに与えるためにイエス・キリストを与えてくださった。その方を私たちは目を凝らして見つめ続けていくのです。どんな時でもその方の語ってくださる御声に耳を傾けていくのです。絶望にとらわれてしまいがちな時でも、それに逆らうようにして私たちと共に歩んでくださる、私たちを担ってくださる神の御言葉に耳を傾けていくのです。まさにそのことに改めて私たちの思いを研ぎ澄ませていくのがアドベントの季節ではないでしょうか。その時に私たちは私たちに語ってくださる、そして私たちのところに来てくださるイエス・キリストをどのようにお迎えするのか、そのことが改めて問われているんですね。でこれからアドベントを通して、まあ、何度か何箇所か学んでいくことになります、まあ、福音書の イエス・キリストの降誕に関わる物語、それを読んでいきますと、よくわかります。イエス・キリストは、ただ、お生まれになった。喜ばしい。楽しい。そうではないですね。この世が、まさに、闇に覆われているような、闇に飲み込まれてしまうかのように思われる、そういう時代の中に、その闇を担おうとされるかのように、この世のただ中に来てくださった。しかも、その、最も闇の深いところを担おうとするかのように、馬小屋の、家畜小屋の、会話桶の中に置かれた、無力な赤ちゃんの姿をとって、私たちのところに来てくださったんです。私たちがどんなところにいようと、どんな暗いところにいようと、その私たちの暗さを担い、私たちの悲しみや痛みを共に担い、私たちと共に歩んでくださるために、イエス・キリストは私たちのところに来られた。でも、福音書を見ますと、このようにして、イエス様がこのように来られたとき、人々はそれを受け入れることができませんでした。まあ、初めからそういうことに無頓着だった、放縦や深酒、生活の煩いで心が鈍くなっていた人々もいました。しかしまた、洗礼者ヨハネの父となるザカリアにしても、イエス様の母となるマリアにしても、初めから当たり前のことのように、イエス様をお迎えする神の御業を迎えることができたわけではないのです。むしろ、初めはとても信ずることができない、そういう驚きに満たされて、むしろ神様に逆らうような言葉を、疑うような言葉を述べずにはおれなかった。しかし、そういう彼らを神ご自身が導いてくださった。そして、その神の御言葉と見技、忍耐深く耳を傾け、目を注いでいくことを教えてくださった。そのようにして、神の御心、御業をお迎えすること、私たちのただ中に来てくださったイエス・キリストをお迎えする、その道を示してくださったのです。そのようにして彼らは、主と共に歩んでいく、主と共に新しい命へと歩み出していく、常に新しい、その信仰の命へと、歩み出す道を示されていったのです。私たちもこのアドベントの季節、私たちを囲んでいる現実が急にキラキラと輝き出すわけではないでしょう。しかし、まあクリスマスぐらいそういう苦しいことは忘れて楽しく過ごしましょうと。言うのではないのです。そういう、まさにそういう闇の中にいる私たちと共に歩もう。私たちのその闇を共に担おうとして、イエス・キリストが来てくださった。いや、そういうところから私たちを新しい命へと常に引き出すために、救い出すために、イエス・キリストが来てくださった。その、お方に、私たちは、この季節、改めてしっかりと目を注ぎ、その御言葉に耳を傾けていきたいと思うのです。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その御言葉に聞き従いながら、私たちにどんなところにあっても、必ず私たちに備えてくださっている神の恵みを一つ一つ新たに見出しながら、この季節、歩んで参りたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、アドベントの季節を迎え、あなたの命の御言葉を改めて聞くことを許され感謝をいたします。私たちの周りには闇が覆うことが多く、またすべてのものはその闇の中に飲み込まれていくかのように移ろいゆくものとして目に映ります。しかしそうした中にあっても、あなたは変わることなく永遠の命の与え主として、私たちを新しい命へ、永遠の命へと導いてくださる方として、私たちのところに来てくださることを信じ、感謝をいたします。どうぞそのために、この地上の歩みを、私たちに代わって歩まれたイエス・キリストを、この季節私たちが、信仰を持って、心に迎えることができますように、その御言葉に耳を傾け続けることができますように導いてください。そしてあなたが備えてくださっている恵みを一つ一つ見出していくものとしてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して捧げします。